西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮徹底解剖は司法出品、高畑町遺跡出土木器と古墳時代の津遺跡群、郷土資料館特別展高畑町遺跡展へのいざないと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の森下雅樹さんにお越しいただいています。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ迫ってきましたね、はい、7月15日この土曜日からの、公開ということになるんですが、そのすごいものがいっぱい出てくるという、ね、まさに司法出品ということなので、はい、これは見逃せないぞという高畑町遺跡展なんですが、今日はその中でも木器の魅力ということでお話をいただけるということで、
はい、はいはい、あの高畑町遺跡展なんですけれども、あの、うん、前回もお話ししましたが、たくさん木器が、はい、あの展示されています、うん、でその中でもですね、あのいろんな種類の木器があるんで、はい、今回はですね、あのその中から農具っていうものにちょっと注目してですね、高畑町遺跡展に出品している農具からどんなことが分かるのかなっていうのとかをちょっとご説明というかお話しさせてもらえたらなと思ってます。
はい、あの先週のちょっと振り返りになるんですけれども、はい、この高畑町遺跡、うん、その津と遺跡群っていうのがもう一つの大きな面みたいなものにつながったというのが今回まあ分かったということですよね、はいはい、
そうですね、あのものすごく積極的に評価していけばなんですけれども、うん、はいはい、それでもまあね、面白い話なので、うん、あの高畑町遺跡という遺跡がですね、あの阪急西宮北口駅の近辺、あの大きな商業施設のガーデンズですね、
はい、
のところにありまして、うん、で、あの津と大塚町遺跡というのがその南側の方に、うん、旧アサヒビール西宮工場のとこですかね、
はい、
あそこに広がってるんですけれども、うん、ここがですね、あの実はものすごく大きな、集落の跡だというのが分かってきまして、うん、でその特にですね、古墳時代の中頃ぐらいなんですけれども、あの5世紀の後半から6世紀にかけてぐらいなんですけれども、うん、この時期には、高畑町遺跡、まあ、ガーデンズのとこですよね、あそこにから、東の方にかけてですね、はい、村の中心部がおそらくあって、うん、竪穴住居とか、うん、があってですね、あの生活してた場所があるんですけれども、で西の方に行くとですね、芸術文化センターがあると思うんですが、はい、あの辺りでですね、あの田んぼを作って印根とかを作ってたというのも発掘調査で分かって、うん、はい、出まして、うん、で、南の方に行けばですね、あの大きな発見があったと前回お話ししましたけれども、そこにはですね、あの古墳が作られてて、うん、大きな前方後円墳っていうのがありまして、はい、でその周りにですね、ちっちゃい方墳っていう四角い古墳なんですけれども、これがまあたくさん作られてたよっていうのが、うん、昨年分かったと、
うん、
でしかもその古墳の周りでは、あの鉄製品ですね、鉄器を加工したりとか製作しているっていう場所があるというのが分かった
ね、え、はい、同じそれこそ生活圏の中に木器も鉄器も、うん、はいはい、あった時代っていうような、はい、そんな感じなんですね。
そうですね、木器もあって鉄器もあって、うん、さらにあの稲作もしてて、
はい、
すごくあのね、あの、うん、なんですか、積極的な生活を行ってるような、
うん、
活力のある場所なのかなっていうのは思いますよね。
そうですね、はい、で今回その出土したもの、はい、まあ、今回の展覧会で、はい、あの展示会で見られるその木器なんですけれども、はいはい、これ主に農耕に使われていたものが多いんですか？はい
はい、ですね、はい、農耕に使われてたものもたくさんあるんですけれども、はい、 それの他にですね、建物の部材とか、うん、建築部材とかですね、はい、それからですね、編み物とか織物をしてた道具とか、
はい、
そういったものとかも結構たくさん出てまして、うん、で前回ちょっとお話ししたんですけれども、うん、それが一時期のすごく短い時期のもので一括して出土してるっていうのが実は大切になってきてると、は
い、これ珍しい出方なんですか、その出土の具合というのは。
そうですね、そうですね、はい、出土自体も珍しいですし、うん、出土例がそもそもその5世紀後半から6世紀のものっていうのが少ないというのが、うん、まああります。で、高畑町遺跡展なんですけれども、その高畑町遺跡の窪地が50メーターから60メーターぐらいの窪地がありまして、でその窪地に集められてた木器っていうのが、今回の展示品の主なものになってくるというとこですね。その窪地にあるっていうのも面白いとこかなと思います。
でもこれだけの時を経てね、はい、かなりの、はい、ちゃんとした形で木製品が残ってるということが本当にね、先週もお話しいただきましたけど、これもいろんなまあ条件がということなんですが、これはやっぱりあえてそういう条件を当時の人が作り出して後世に残してやるぞっていう感じだったんですかね。
発掘調査した感じでいくと、うん、おそらくそうだと思います。当時の人が、うん、後世にっていうか、うん、自分たちがまた使うために使えそうなサイズとか、うん、大きさであるとか、あと板のものとか板状のものとか、うん、そういう再利用しやすいようなものを、はい、その窪地のところに集めてたんちゃうかなっていうのが、うん、発掘調査したものとしては感じとしては持ってます。
当時からいわゆる今でいうリサイクルとかリユースとか、はい、っていうことは行われていたわけですか。
そうですね、多分当時の方が今よりもずっとそういうことをやってたと思いますけれども、
はい、
その中でも木器とかになってくると、使い勝手がいいですし、うん、最終木なので最終的にはもう燃料になって燃やすっていうのが多分最終的な木器のたどる道なんですけれども、
はい、
その燃料になる前段階では多分おそらく何回も用途を変えたりとかしながら、うんうんうん、使われてきたんだろうなっていう気はしますね。
今回のね、チラシを拝見してて、はい、これがなんかとっても面白いこう木がいっぱい集まってるっていう、はい、このチラシ目になさった方もたくさんいらっしゃると思うし、またぜひゲットしていただきたいんですが、この中にもなんかリユースとかリサイクルされてるものがあるんですよって森下先生おっしゃってましたけど、
はいはい、この中でいくと真ん中ら辺にですね、うん、四角い板が四角い穴が1個開いてる、
はい、
板が真ん中よりちょっと上ぐらいにあるんですけれども、うん、
これサイズとしてはどれぐらいのサイズなんですか。
サイズとしては、50センチか60センチぐらいの板で、はい、厚みが5センチいかないぐらいのものなんですけれども、うんはい、これは実は1回目の当初作られた時は、はい、机の天板ですね。
ほーなるほど、は
い、だったんですけれども、
この穴のところに足が、
そうですそうです、穴のと四角い穴があるんですけど、この穴のところに足を差し込んで、
うん、
机として使う、
はい、
その天板だったんですけれども、うん、机の用途を変更されてて、
はい、
机としてはもういいわってなって、はい、足の部分を取って、うん、で、板として使おうという意図が、うん、あるんですね。まずでそのなんでわかるかっていうと、
はい、
足を抜いた跡っていうのがもう当然板にも残ってるし、
はい、
この天板にはですね、うん、この板にはですね、金属の何か尖った鋭利なもので、
うん、
傷つけた跡がものすごくたくさんあるんですね、
はい、
だからしかもそれが机として使ってた、
うん、
天板の上の部分と逆の裏側のところにあるっていうことが、
は
い、分かるので、
はい、
机として使ってた時に金属で傷つけたわけじゃないよっていう、その時は
裏側になってた部分に金属の
傷がずっとあるので、
ほ
ーで行くと1回目は机なんだけど、うん
はい、
2回目は何かの作業をするための台みたいな板だけ使って何かやると、 そういうあの板ですね。だからあの2回の用途が少なくともあって、
うん、
で3回目の生まれ変わりをおそらく待ってたんでしょうね。
待つためにそこに埋まって
た。そうですそうです
はあ、なるほどね、はい、ということで、まあ、本当にあのすごい木器がいろいろと出てくるんですが、さあその中でも、どういったものがすごいのかというところをちょっと順にご紹介いただきたいんですが、
ですね、まずあの出土品の紹介なんですが、今回はちょっと農具を中心にお話しさせてもらいたらなと思ってまして、はい、であのまずですね、あの発掘調査してた時に一番最初に見つかったというか出土してきた、はい、木器なんですけれども、あの縦杵という、木製品でして、はい、あのどんな形してるか分かりますかね。
縦杵、
はい、
縦型の杵。
そうです、縦型の杵ですね。
あのこれ本当に映像がご覧いただけたらこれですってすぐ分かっていただけると思うんですけれども、は
い、
そうです
ね、あの、はい、イメージでいくと、うん、あの月のところでウサギが餅つきしてるじゃないですか、
はい、
あのウサギが持ってる棒みたいな、
あの
杵。あ、そうですね、
はい、
あの杵ですね、
はい、
あれが
でサイズは、
あ、サイズがですね、だいたい長さでいくと、90センチとか70センチから90センチの間ぐらいでずっとあの、一定しているというようなものなんですけれども、
はい、
これがですね、あの8本あの最初に見つかりまして、それも同じ場所ですぐまとまって、
はい、
でさらにですね、この杵の横にはですね、はい、あの2メーターぐらいの棒なんですけれども、この棒が9本固まって、同じ方向向いて固まって出土してるんですね。
え、何なんですかこれ。
そうなんですよ、ね、最初見つかった時に何やこれっていうので、もう縦杵8本だけでもちょっとあの調査担当者としてビビってるんですけど、
はい、
さらにそんな棒が、9本かな、まあ、見つかってきたっていうので、もうあの、あまりの衝撃で、あの前館長の郷田さんにですね、はい、あの写真すぐ送って見に来てくださいって言って、見に現場まで見に来てもらって、で、
へ
ー、であの窪地のヘリのところに出土してるんですけれども、
うん、
あのその当時はですね、あのおそらくその近くにあの農具小屋みたいなのが建ってて、
うん、
でその小屋が何かの理由で崩れて倒れた時に、中にあったもの、杵とか縦杵とか、その例えばこの9本あるんですけれども、
はい、
8本あれば稲をとかを干すため の, あの何ですかね、竿みたいなのができるんですね、組めるんですね。
よくあのこ う,
そうです
パサッとこうかけて稲を乾かすという、はあはあは
あ、あれが8本あったらできるんですけど、
なら1本余ります
よ。1本余るんで、別に予備で1本あってもおかしくないので、
はいはい、
通常多分多めにあるので、
うーん、
だからあの全然おかしくはないんですけれども、はい、そういうもんかもねみたいな、ただもうちょっと掘らないと分かんないけどねみたいな感じだったんですね、
はい
はい、で、まあ、発掘調査していくとやっぱりあのたくさん他にもものが出てきまして、
はい、
でただその小屋みたいなのがの跡とか、
うん、
小屋建ててるってことはあのその近くに柱建ててる穴があったりとかっていうのが当然あるんですけれども、そういったものが全く見つからなかったので、
はい、
あのちょっと別の用途かもしれないなっていうのはあの発掘調査の時に、
はい、
あのまあ、関係する、まあ、考古学の学芸員の中では共有はしてたんですけれども、
は
あのかなりの、まあ、でも衝撃ではあったというところですね。はで、まああの縦杵っていうのがですね、
うん、
今回出てきた8本が全部の長さも揃ってるし、
はい、
形も同じだというところで、
うん、
でさらにですね、この縦杵のすぐ横にですね、あの末期の破層っていう土器があるんですけど、
うん、
この真ん中にちょっと穴開けてるような土器なんですけど、
はい、
これの土器の時期がですね、古墳時代の中期の、まさにあの5世紀の、後半の土器なんですけど、
うん、
っていうので、これあの古墳時代中期の縦杵やんかっていうので、うん、ちょっとみんなざわついたっていうぐらいのものなんですね、うん、なんでかっていうと、あのこの古墳時代中期の木製品っていうのが極めて全国的に事例が少ないっていうのがあるというとこですね、
うんうん、それやっぱり残っていないケースが多いということですよね、
はいはい、ケースが多いということですね、はい、
でこの縦杵っていうのは 何に使ってたのかっていうのは、はいはい、
本来は薄っとセットで、はい、米の
お餅つきみたいな感じですよね、なんかを
とか、はい、米の、脱穀したりとか、うん、叩いてそういったことに、あと粉状にするために叩いてたりとか、はい、そういったものなんですけれども、うん、残念ながら薄はなかったというところなんですね、うん、で、おそらく小屋とかがあって崩れてそれが散らばったんやったら薄も当然あるはずなんですけど、
ですよね、
はい、セットなので、うん、でも薄は全然出なくて全く痕跡もなかったっていう状態です、うん、杵だけ8本、それからその横に棒が9本あるというのが最初、この高畑町の窪地から出土した木器になりますね、
はいはい、その杵とその棒は何に使っててんやろうみたいなところは解明できたんですか？
杵自体はもう先ほどの使われ方をずっと知った、脱穀したりとか、はい、粉末状にするために叩くために使ってたっていうのは間違いないんですけれども、はい、棒についてはちょっとよくわからないですね、未だにとりあえず9本まとめて固めて置いてあるっていう状態ですね。で出土したと、
それ今回見ることができると。
縦杵は全部見れます、
はい
はい、で棒については1本だけ見れますね
そうなんです、これがあと8本あるよっていうことなんですね、はい、
そうですね、はい、
その他にはどんなものが、
今回どうしてもご紹介したいうちの一つがですね、うん、高畑町遺跡がどういう村だったのかっていうものをまさに示すものなんですけれども、
はい、
農具の中でクワってあるじゃないですか、
はい、
クワの先っぽがクワ先なんですけれども、これが何点か出土しておりまして、はい、で今回も展示で出すんですけれども、うん、形がちょっと面白い形をしてるんですね、はい、でこれはまあ一般的なんですけれども、はい、なんていうんかな、野菜の形に似てるんですけれども、
野菜、
はい、今旬な感じなんですけれども、はあ、ナスビの形をしているようなクワの先っぽなんですけれども、うん、なので考古学でもナスビ型着兵すきみたいなすごい難しい名前がついている、
はー、はい、ような着兵というのは絵がついているということですか？
絵がついてます。
は、はい、はい、
ナスビのヘタみたいな形があるんですね、
はい、
だそこからナスビっていうふうに通称呼ばれてるんですけれども、
うん、
そのうちですね、マタグワというものが2点今回出品しておりまして、
はい、
何ですかね、そのナスビのヘタで身の部分が日本の、うん、歯みたいな形になってる、
はい、
クワなんですけれども、これがですね、実は弥生時代からずっと伝統的に使われてきたクワの形なんですね、
う
ん、
ほうほう、
だから古墳時代の中期、まあ、5世紀の後半に使われてても別におかしくはないっていうような、うん、まあ、前期とか弥生時代とかの方が多いんですけど、もちろん弥生時代から使われてる当時、うん、普通に使ってたものっていうのが、まあ、このマタグワなんですけれども、
この時代も使われていただろうと。
はい、でもう一個がですね、はい、これもナスビの形してるんですけれども、
はい、
マタグワのように先っぽが分かれてなくて一つの丸い形のものがくっついてるというようなものなんですけれども、これがですね、はい、実は、うん、この5世紀の後半ぐらいの当時の、うん、最新鋭のタイプのクワでして、
うん、
先っぽに鉄の刃がつくんですね、
うん、ほう、はい、これ作業効率がずいぶん上がると。
全然違うと思いますね。
でしょうね、はい、はい、
この鉄の刃を求めてすごく全国的な争いが起きるぐらいの、
いやいやいや、そうなんですか、はいはい、画期的な、じゃあ
そうですね、もう道具の革新っていうのが起きて、ものすごく超最新鋭当時のものが一緒に出てると。
へ、
でこれも展示してますけれども、はい、残念ながら U 字型のこの鉄の刃先っていうのは見つからなかったんですけれども、うん、はめ込むためにへこんでるところとかが、うん、まあ、見ていただくことができるので、
う
ん、弥生時代以来の何ですかね、すごく伝統的に昔から行ってきたような道具で、
うん、
農業を行ってたっていうのがベースなんですけれども、うん、その中に当時超最新鋭の ものを導入もしているというのが高畑村の、
はい、
農業の姿なのかなと、
へ、は
い、いうのが分かる資料ですね。
そうなんですか、
はい、
その他にもすごくなんか特徴的なものとかっていうのは出てるんですか。
はい、はい、ですね、先ほどですね、農具とかを、まあ、このリサイクルとか再利用とかいう話してましたけれども、うん、それにもちょっとだけ関連するんですけれども、当時の人も、道具っていうのはものすごく大事にしてまして、
はい、
で泥よけっていう、うん、多分聞き慣れない道具が今回も展示してるんですけれども、うん、
はい、
桑の手前側ですね、自分から見て桑の手前側にもう一個四角い板みたいなのがくっついてるんですね、当時の、桑には。それをまあ泥除けっていうんですけれども、
それは使ってる自分に泥がかからないようにっていう道具なんですか。は
い
は
いはい、ね、そういう人が多いです
あ、諸説あるわけですか。
諸説あるんです。
うーん、
はい、
はあはあ、
でただその泥を自分にかからへんようにする、うん、用途として使った時に実験をするとかかっちゃうので、
はいはい、そうなんですか、はい、役に立たないんですか。
だからそう本当にその用途なのかなっていう説もありますし、こうなんですかね、クワとかでこう、はい、土をこう、叩いてる時に、うん、その出てきた土を集めるためのもの、挟むためのものなんじゃないかっていう説もあったりもします。
なるほど、
はい、なので使い方についてはよく分かってないっていうのが正直なところなんですけど、うん、
でもじゃあ今回ご覧いただいて、
はいはい、
私はこう思うな、ね、みたいなところでぜひ議論していただきたいですね、
は
い
は
い、
そうですね、うん、木製品はやっぱり何回もその生まれ変わるので、はい、いろんな利用がされるので、はいはい、なかなか用途っていうのがこれだっていうのはなかなか難しくてですね、
絞り込めないんですか。
そうですね、出土した木器のうちに本当に2割ぐらい分かればいい方だなみたいな感じなので、
はい、
もうそういう意味ではいろんな想像できるので、うん、
はい、
まあ、見てて面白いのかなとは思い
ます
し。
そうですね、想像力が働かせられる、はい、
そうですね、
楽しみがありますね。
そうですね、いろんな見方とか考え方が当然あると思うので、うん、
なるほど、
はい、そういう点でも面白いかなと思います。で、泥除けなんですけれども、うん、実は今回展示する泥除けについては、うん、はい、2つ展示してまして、
うん、
そのうちの1つにですね、うん、実は補修の跡があります、
うん、
道具を使ってた時に、うん、おそらくひび割れが入ったんでしょうね、
うん、
で割れそうな時に割れる前に穴を開けて、うん、桜の皮あるじゃないですか、樹皮を使って紐でこう組むというか結んで補修している痕跡っていうものがあるんですね。だからそのようわからへん用途として使ってる泥除けなんですけれども、うん、やっぱり道具としては何か大事な
パーツだったんですね。
パーツだったんだと思いますね。だから補修してまでちゃんと使うというようなことがなされていると。
なるほどね、はい、うん、その他ここ注目というのは何かありますか。
あとですね、もうちょっとなんでかは分かんないんですけれども、うん、今回、まあ、農具、まあ、泥除けのもう一個にしても、
はい、
結構焼けた跡とかもあるんですね。
ほう、
火を受けた跡ですね、
はい、
そういったものとかもあるんで、まあ、おそらくお祭りではないんですけど、
うん、
何かしら火事があったとかそういったとことかも想像はできるので、
うん、
非常にそういったとこにも注目してもらうと面白い見方ができるのかなと思いますね。はい、で高畑町遺跡なんですけれども、こういったとこから見ても、うん、やっぱり弥生時代を引きずりながらも最先端のものも導入し、さらにですね、道具もちゃんと補修して管理して、大事に使っていると。で、どうしても役目を終えたやつはリサイクルして、リサイクルするために窪地に木器や木材を集めているというのが徐々に分かってくるというのが非常に大事なとこかなと思ってます。はい、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。
はい、
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。 もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、森下先生お願いします。
はい、高畑町遺跡展ではたくさんの盾ギネと言われるものが展示されています。これがですね、発掘調査をした時に一体何本見つかったでしょうかと。
はい、まとまって出てきたんですよね。
そうですね、
はい、何本出てきたでしょうか。これが今日の問題です。先週とそして来週の答えと合わせてお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。さて今日は出土品の中から特にその農具だろうというものをご紹介いただいたんですけれども、はい、その他にも農具でもいろいろとあるんですかね。
そうですね、タゲタとか多分聞かれたことは、名前は聞いたことあると思うんですけれども、はい、このタゲタとかもたくさん出土してたりとかしますし、タゲタの枠とかですね、
はい、
ちょっとマニアックなものとかがそういったものとかが出てたりもしますね。
これは田んぼの中で、はい、履く、
はい、
あ、そうですね、下駄なんですよね。
そうですね、ぐちゃぐちゃの環境のところで足が、うん、すくわれないように、
な
るほど、持ってかれないように沈み込んだりしないように履くようなものですね、う
ん、なんか本当にワクワクしてきました。15日からもう間もなくこの高畑町遺跡展始まりますけれども、場所をちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、ですね、西宮市立郷土資料館で、はい、7月15日から8月27日までの間、この高畑町遺跡展は行うんですけれども、
はい、
場所がですね、阪神の高麗園の駅からですね、南側に徒歩6分歩いたぐらいのところに教育文化センターという建物がありまして、
はい、
その中にですね、郷土資料館ございます。で1階のところに展示室ありますので、はい、そこで開催しておりますので、
はい、
ぜひお寄りください。
宿川の本当に川の中というか、
そうです、
堤防とかを、はい、ブラブラ歩いてこられてもね、
あ、そうですね、
阪急からも阪神からも、はい、なんかちょうどいいお散歩距離ですもんね、はい、
そうですね、
はい、朝10時から夕方5時まで、入館は4時半までです。そして月曜日が休館なんですね。
はい、
はいはい、でこの高畑町遺跡展本当にすごい四方出品なんですけど、ただで見せていただけると、
あ、無料です、はい、
ねえ、はい、これはぜひぜひ伺わないといけないなと思います。というわけで15日もう間もなくです。土曜日から8月の27日まで、いろいろと特別講演会などもございますので、ぜひいろんな形でご参加いただいて、西宮の本当に四方ですよね、宝ですよね、
はい、はい、宝ですね、
はい、今回は本当にすごいものがいっぱい出品されておりますので、ぜひお出かけください。高畑町遺跡展についていろいろ話を伺いました。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の森下正樹先生でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は木器の魅力その2ということで、農機具以外の木器をご紹介いただけるということですので、はい、また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。